皆さんこんばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。さて8月に入りました。しっかり食べて夏バテせずに過ごしたいところですが、まあ、私はすでにね7月の段階でもうこれ絶対夏バテっていうのを何度か経験したんですけれども、まあ、冷やし中華お店では期間限定で提供していることが多いので夏のうちに食べたい料理の代表ではないでしょうか。そんな冷やし中華をなんとパンに挟むというユニークなサンドイッチがあるそうです。札幌市中央区にある手作りサンドイッチの専門店サンドリア本店で販売されていて、中華麺だけではなくトマトやきゅうり卵なども挟まっていて色合いはとても鮮やか、材料がなくなり次第終了ということなので夏休み札幌に行くよという方はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。ね、なんかね焼きそばパンとかはまあメジャーじゃないですか。でもさすがに私もこの冷やし中華サンドイッチっていうのは初めて聞きましたし、まあ今手元にね資料として写真もあるんですけど、これはね美味しいのであろうか。あの冷やし中華ってちなみにあのソースが、まあ、醤油味ベースのものとあとごまソースのものとあの2種類大まかに分けるとねあると思うんですけれど、皆さんどっち派ですか？私はそうだな、なんかやっぱりパワーをつけたい、ちょっと私今へばってるなっていう時はちょっとカロリーを取ろうということであえてごまベースのソースを選ぶことが多いかもしれません。だけど、まあ、今日はちょっとさっぱりいこうぜっていう時はからし多めで醤油でいきたいなっていうふうにいつもは思っております。で、あの冷やし中華ってあの自宅で作るっていう人も多いかと思うんですけど、あの簡単に見えて割と錦糸卵を切ったりさ、ハムも切ったりとかめんどくさくはあるんですよね。ただうちの夫がすごくこの人楽でいいないいなっていうか私ラッキーって思うのが、ラーメンにしろ冷やし中華にしろ、まあ家で作れちゃう系の麺類をあの具材いらないからって言うんですよ。で最初遠慮してるのかなと思って、まだあの新婚時代に、私もまだほら新婚時代って何でも頑張る時期じゃないですか。でそんなこと言ってとか言いながらちゃんとしっかり作ったことがあるんですよ。そしたらいや本当に麺だけでよかったのにってちょっとむしろ文句言われちゃって、それから本当に麺だけを茹でてソースぶっかけて出してるんですけど、変わってないね。あの具材たっぷりなのがめんどくさくはあるけど美味しくて、だからお店とかで頼みたくなるんじゃないのって思ってたんですけど、まあ、不思議な変わってる人もいるもんだと思っております。それでは今夜も楽しく30分お付き合いください。まずは1曲お届けしましょう。ピギーバンクスでバードミサイル。ピギーバンクスでバードミサイルでした。ライブの方では、まあ、去年ぐらいから作って1曲目っていう感じでね披露させてもらってるんですけれども、ピギーバンクス今度の9月に8年ぶりのニューミニアルバムリリースさせていただきます。まあ、タイトルコスモガーデンっていうんですけれども、9月3日水曜日リリースですね。その中にも収録されていますのでぜひぜひ皆さんお買い求めください。さてこの番組ではテーマを決めてメール募集しています。今月のメールテーマはこれってもしかして少数派、初回なので、まあ、私のエピソード紹介したいと思いますね。なんか自分では少数派だと思ってないけど結構友人とかと会話してる中で、へえ君珍しいねって言われる、まあ、さっきで言うとあれですよね、冷やし中華うちの夫は具を乗っけずに食べるのがむしろ好みっていうのも少数派だとは思うんですけど、私エピソードで言うと私、まあ、飛行機に乗る経験ってあるじゃないですか。仕事で乗ることもあれば旅行で乗る時もあって、海外の時もあればね国内の時もあったりとか、まあ、様々なタイミングでもうこの40年ねもう生きてるんで乗ってきてはいるんですけど、私機内食がすごく楽しみで、で機内食が楽しみすぎてもう乗るのが決まるじゃないですか。まあ、例えばじゃあ年末に飛行機乗るのがすでに決まってますってなると、まあその何ヶ月か前からそこのエアラインのホームページに行くと何月の機内食メニューみたいな感じで 大体、まあ、変更があることもあるけれども載ってるんですよ。でその時点で私は、和食にするか洋食にするかとか、あのフィッシュはビーフみたいなさ、チキンはビーフみたいな感じですでに決めておくんですよ。でそれでいろいろ乗った後、私は絶対にこれを頼んでこの順番から食べようぐらいに、まあ、妄想を膨らませて、だからそれも私の中の旅行のその旅の楽しみのもう最初の一つみたいな感じで捉えているんですけど、それをなんか言うと、そもそも私は機内食とか絶対食べないっていう子もいるし、あとまあそりゃ食べるけどそこまで楽しみにしてるやつ聞いたことないわみたいな感じで返されちゃって、これって私少数派なのかもしれないと思っております。あとはそうだな、その食べ物系の話ではないけど乗り物系で一緒ってなると、まあ車を運転します。で慣れてない場所、初めて行く場所に行くのがすごくドキドキしちゃうタイプなの。なんか自分でもこの性格を直したいと思うんですけど、まあこればっかりはね、直そうと思って直せるものじゃないんでっていうところで、だから例えば来週の金曜日にどこどこに行かなきゃいけないっていうのが決まると、もうまずもう最初から自分の自宅からのマップを開いて、どういうふうに行こう、あでもこのこっちの行き方もできるじゃん、あこっちからも行けるのとか、これはこの時間どうだろうとか、あとコインパーキングがこの周りにいくつあるのかとか、でそのコインパーキングが例えばカード使えるかとか、最近だったらほらペイペイだったり、あと ID 使えるのか、それとも現金のみなのかとか、異常に下調べをするっていうのも、ここまでやるのは私珍しいのかなっていうのは思っております。でこれで面白いのが、まあ準備してるから絶対大丈夫じゃんもうって思うでしょ。やっぱりね、準備を死ぬほどしてるのに起こる時って起こるんですよ。その失敗、なんかそのイレギュラーな、なんでこんなことがこの日にこのタイミングに限って起こるのみたいなことがあるから、だからなんかまたその次にそういう機会があると前回よりもさらにめちゃめちゃプリペアしちゃって、私ってなんか疲れる性格してんなって反省しております。まあそんな感じで皆さんもね、いろいろあるかと思うんですけれども、今回のメールテーマがこれってもしかして少数派ということで、自分では当たり前だと思っていたけどもしかして私だけと思う、あなたの意見教えてください。メールアドレスはjean@yokoyazawa.com、 スペルは gene@yokoyazawa.com、 gene@yokoyazawa.com です。または NAC5 のホームページからもメッセージを送ることができます。メールが紹介された方には放送800回記念のオリジナルステッカープレゼントしています。住所とお名前忘れずに書いてください。それではここで一曲お送りしましょう。ケイティ・ペリーでカリフォルニアガールズ、フィーチャリングスヌープドッグ。ケイティ・ペリーでカリフォルニアガールズ、フィーチャリングスヌープドッグでした。さあここからのコーナー、陽子の勝手にジャッジです。あなたがやってしまったこと、これからやろうとしていること、友人恋人家族がやっていたこと、それが善か悪か、私の独断と偏見によってジャッジするコーナーです。いきましょう。ラジオネームななこさん。引っ越したばかりなのですが、あまりにも日がさんさんと入るお部屋なのでベランダでできる家庭菜園を始めてみました。芽が出ていたり上向きにぐんぐん育っているのを見ると、生きているんだなと感動、つい話しかけちゃいます。野菜に話しかけている私は悪でしょうか。全然いいというか、むしろ植物とかってなんか実験ありましたよね。その例えばお花、芽が出る前に、お花が咲く前に、あなた本当に素敵だね、可愛いね、綺麗だねって言って毎日接してると本当に綺麗な花が咲くと。だけど逆にこのブサイク多いみたいな感じで、そういう接し方を、そういう風に話しかけると、花が咲かなかったり枯れてしまったりっていうのが実際にあるらしいんですよ。だから植物、野菜さんに話しかけるのは多分 めちゃめちゃ美味しい野菜が収穫できると思うので楽しみにしていてください。ちなみに矢沢家はですね、レモンは育ててます。何年か前からあるので毎年冬になるとレモンを収穫してって、でなんかついつい欲張っちゃってもっと黄色くなったら取ろう、もっと黄色くなったらって言ってる間になんかちょっと売れすぎてっていう感じがこの2年ぐらい続いたので、ちょっと今年はね、またまだ先の話ですけれども早い段階で取っちゃおうかなと思ってます。で実家なんですけど、実家もいろいろ育ててるんですよ。でその中でも割とニューカマーなのは去年から桃の木、そんな背の高いものではないんですけど、いろんな種類がある中でうちの母がこれがいいって言って調べてプロの方に植えてもらってっていう形なんですけど、でまあでも最初の年とかって実がなることってないじゃないですか、基本的には。なのに去年が大豊作で大きくはないんですよ。割と多分桃の中で普通に売られているものからすると小ぶりではあるんですけど、めちゃめちゃ甘くて、でうちの家はみんな果物が好きなので桃もまあ漏れなく毎年たくさん買って食べてたんですけど、そんな中でも去年は一番実家で採れた桃が私的にはナンバーワン、甘くて美味しかったなって思ってます。で、去年すごかったんで今年もすごい楽しみにしてたんですけど、今年はちょっと台風というかゲリラ豪雨の時に割とダメになってしまって、だからね本当にちょっとしか採れなかったんですけど、でも今年も非常に甘くて美味しかったです。なので奈々子さんもねお野菜収穫できる日を待ち望んで毎日ちゃんと話しかけて美味しい食事を楽しんでください。美味しい食事よって言ってもね、美味しいお野菜を楽しんでください。奈々子さんには番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。ということで、陽子の勝手にジャッジ、皆さんからのメッセージをお待ちしています。 NAC5 のホームページにあるメッセージフォームから、もしくは番組のメールアドレス jean@yokoyazawa.com まで。それではここで一曲お送りしましょう。 Jay-Z and Linkin Park で NAM Encore。Jay-Z and Linkin Park で NAM Encore でした。ここからはジンロックレジェンドストーリー、ミュージシャンや芸能人、そしてあなたのありえないような出来事でも本当にあったことを紹介していきます。もしありえないような出来事でも本当にあったことがある方は NAC5 のホームページにあるメッセージフォームからお願いいたします。あくまで本当なのほんまでっかという程度で楽しんでください。今回のジンロックレジェンドストーリーはグレーのお話をしていきます。1994年のメジャーデビュー以来、 CD セールス、ライブ動員数など日本の音楽シーンをリードし続けているバンドですが、2017年のライブでメンバーの体調不良で4人揃ってのライブを見せることができなかったんですね。で、振り替え公演を設定した上でその日の公演を他のメンバー3人で行うことに決めます。でこれは本当に私もすごいことと思ったんですけれども、その上で1ヶ月後の振り替え公演も今あるチケットで入場 OK、 さらに今回のライブに来た人でもチケット代金を全額返金すると告知。つまりは1枚のチケットで、まあ、行ける人は2回ライブに行けます。で最初の公演を楽しんだ人も2回目は行けないって人ももしかしたらいるかもしれない。それに関して行ったけど1回目チケットが全額返ってくるっていう、お金がね返ってくるっていう意味だと思うんですけれども、これができるバンド、そしてミュージシャンってなかなかいないんじゃないですか。これは私もびっくりいたしました。でその日はベースの二郎さんなしでのライブだったんですが、二郎さんの等身大パネルをステージに設置したり、他の公演での二郎さんのベース演奏のみの音源を使用したり、久志さんや拓郎さんがベースを弾く場面もあったということで、ファン曰く神対応すぎてどこかに落とし穴があるのではとついつい疑ってしまうほどの配慮だったとか、 本当にファン思いですね。しかも振り替え公演と再追加公演も決定して、それが振り替え公演の翌日5月25日はグレーのデビュー記念日というミラクルも、まあいろいろなミラクルがね重なったということなんですけれども、本当に素晴らしいバンドだと思います。それではここで一曲お送りしましょう。グレーで誘惑。グレーで誘惑でした。そろそろお別れの時間となりました。今月のメールテーマ、これってもしかして少数派？飲食店ではおすすめされていないメニュー表の端っこにある料理を頼みます。常連さんはこっちを頼むのではとワクワクしますとか、旅行のパッキングが大好き、旅行の1ヶ月前から準備しますなど、自分では当たり前だと思っていたけれどもしかして私だけと思うことを教えてください。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは gene@yokoyazawa.com、 gene@yokoyazawa.com です。お知らせです。8月11日月曜祝日は東京沼袋セクション9にて LTD エクザースデッドプレゼンツ沼ってしまってワンワンワンボリューム7ピギーバンクス、こちらに出演いたします。そしてピギーバンクスニューアルバムコスモガーデンが9月3日水曜日にリリースです。そのレコ発乙女座会9月12日金曜日、会場下北沢クラブ Q です。その他矢沢陽子の情報オフィシャルサイト X、 インスタもやってますのでぜひチェックしてみてください。この後は R581 です。引き続き NAC5 をお楽しみください。それではお相手は矢沢陽子でした。バイバイ。